近のパレスチナソムードニュース、今回のパーソナリティのシオンです。この番組ではパレスチナに関するニュースを複数ピックアップして、パーソナリティのコメントを交えながら振り返っていきます。今回は2026年1月26日から31日のニュースを振り返ります。最初にガザ地区のニュース、次にヨルダン川西岸地区、次にイスラエルの動向、最後に国際社会のニュースをお伝えします。まずガザ地区のニュースを2つピックアップしたいと思います。1つ目のニュースです。ガザの不平等な死者、瓦礫の下に1万人のパレスチナ人、1人のイスラエル人捕虜。こちらは1月27日のアルジャジーラの記事になります。1月26日にガザに残っていた最後のイスラエル人の遺体がハマスから返還されました。こちらはですね、2年以上前に殺害されたイスラエル人の警察官ラングビリさんの遺体になります。こちらはガザ地区に対するイスラエルの虐殺戦争が2年以上続いた後にガザに残っていた最後のイスラエル人の遺体です。国際的ないろんなメディアがですね、これを報道しているんですけれども、これと対比して1万人以上のパレスチナ人の遺体が未だに瓦礫の下に埋もれたまま腐敗していっているという状況があります。こちらのニュースでは最後にですね、国際メディアは彼らに関する速報を急いで伝えることもないというふうに、言っているんですけれども、確かにもちろんですね、遺体返還というのはとても大事なことではもちろんあるんですけれども、イスラエル人の一人の遺体に対して、1万人以上のパレスチナ人がそのままになっているにもかかわらず、そちらのパレスチナ人の、一人一人の遺体に対してはあまり敬意が払われておらず、こちらのイスラエル人の方にすごくフォーカスがいっているなというのは、いろんなニュースを見て感じます。そちらの矛盾のようなものをですね、アラジャジーラがついて記事にしているということでした。2つ目のニュースです。子供を含む31人のパレスチナ人がガザ全域でイスラエル軍に殺害される。こちら1月31日のアルジャジーラの記事になります。31日と言います。31日のこの1日の間にイスラエル軍の爆撃などによって少なくとも31人のパレスチナ人が死亡しました。犠牲者には6人の子供と複数の警察官が含まれるとされています。こちらはですね、ラファの国境検問所の再開予定日の前日に起きた出来事になります。和平がですね、一応成立したという前提のもとで、第一段階から第二段階の交渉に移行したという状況の中で、それにもかかわらず31人もイスラエル軍に殺害されているという状況が続いています。しかも1日のうちにですよね、ちょっと凄まじい数ですよね。停戦全くできていないということがまた証明されてしまったということになります。で、ハマス側がですね、遺体1人返還できていないというのをすごく、先ほども言いましたが結構強調されているニュースが多いんですけれども、それ以上にですね、生きてる人をですね、それを口実にたくさん殺しているというイスラエル軍の行動はもっと報道されるべきだなと思います。では、ヨルダン川西岸地区のニュースを一つ取り上げます。3つ目のニュースです。2025年、ヨルダン川西岸地区で3万7千人以上のパレスチナ人が入植者による暴力で強制退去。こちらは1月28日のパレスタインクロニクルの記事になります。こちら国連の発表をまとめたものなんですけれども、国連は2025年に違法なイスラエル人ユダヤ人入植者によるパレスチナ人への攻撃が1800件ほど発生し、死傷者損害あるいはその両方を引き起こしたと報告しています。また ヨルダン川西岸地区で3万7000人以上のパレスチナ人が避難を余儀なくされていまして、これは前例のないレベルの違法なイスラエル入植者による暴力でして、記録的な高水準ということです。まあ、まずパレスチナ人の地にユダヤ人の人々が勝手に入植しているというのは、もちろん大問題なんですけれども、家建てたりとかですね、ブルドーザーでパレスチナ人の家をどんどん壊して、ユダヤ人の土地を広げていくとかですね、いろいろやってるわけなんですけれども、それだけ、それも問題なんですけれども、もちろんそれだけではなくてですね、入植した人々がパレスチナ人の住居ですとか畑ですとか、そういうところに繰り出してってですね、個人的に攻撃を加えて死傷者を出したりですとか、農作物をですね台無しにしたりですとか、もう本当にいろんなレベルの攻撃をしていまして、これももう大問題ですね。もうずっとこの状況が続いているんですけれども、なかなか止まないで、3万7千人もの人が避難しなくてはならないっていうのは凄まじい数ですね、これもまた。ということで、こちらの西岸地区の問題も国際的に注目して解決していかなければならないと思います。次にイスラエルの動向に関するニュースを一つピックアップします。4つ目のニュースです。イスラエルはパレスチナ人追放に努める中、ガザ南部に強制収容所を準備している。こちら1月28日のザ・クレイドルの記事になります。ちょっとタイトルがですね凄まじいんですけれども、イスラエルがガザ地区南部で土地を整備していまして、パレスチナ人を厳重に監視する収容所を建設中という報道が1月28日で報じられました。こちらはガザ地区からのパレスチナ人追放に備えた措置だということです。ちょっと背景がいろいろあるんですけれども、まずですね、2023年10月にイスラエルがガザへの爆撃侵攻を開始した直後に、イスラエル政府内で人道的な懸念を一応表面上は装って、ガザ地区の230万人のパレスチナ人を追放するという案が提案されていました。それ以来イスラエルはガザを組織的に破壊し続けていまして、この地区がですね、居住不可能になるように仕向けつつ、パレスチナ人の破壊された家屋は放棄しつつ、エジプトやさらに遠くへ脱出する以外の選択肢はもうほとんど与えないという状況を続けています。でですね、イスラエルのスモトリッチ財務大臣とイタマル・ベン・グビル国家安全保障大臣は、没収したパレスチナ人の土地にユダヤ系イスラエル人の入植地を建設するためにガザの併合を主張し続けています。このような形でずっと破壊行為と追放をですね、意図して攻撃をイスラエルがずっと続けているんですけれども、さらにですね、収容所を作って、ガザを離れてエジプトへ渡りたいというパレスチナ人を、一時的に留置したりですとか、ガザに残ることを希望しているパレスチナ人も収容してしまうという、ちょっといくつか用途が検討されています。でここでいろんな問題を指摘できるんですけれども、例えばですね、まずそもそもイスラエル側がですね、そういう収容所ですとか勝手に組織化された、大規模なキャンプですとかね、そういうのを作る権限は本来はないはずなんですね。パレスチナはいろんな国が国家承認している一個の国家なわけですから、それをイスラエル側が勝手に管理するっていうのは本来はできないはずなんですけれども、なぜかこの計画を進めているというのが、まず問題ですね。あとはこの収容所をですね、イスラエル側がきちんと管理してくれるのかどうかというのは大変大きな疑問が残ります。イスラエル以外に監視する組織がないわけですから、イスラエルがですね何をしても許されてしまう可能性があるわけですね。それは非常に危険な状態と言えます。 あとそもそもですね、イスラエル側というのはホロコーストで大勢のユダヤ人が犠牲になったということを、まあ、背景にして今のイスラエル国家というのは教育を市民に行ったりしているわけですけれども、まあ、似たようなことをパレスチナ側にやろうとしていると、まあ、言えなくもないわけですね。なのでそこに結構矛盾が生じていると思うんですけれども、まあ、同じことを繰り返してしまうのかというところを指摘できると思います。ということで、いろんな問題をはらんだ計画になっていますけれども、まあ、これを、まあ、国際社会がきちんと止められるのかどうかというところもかなり問われているかなと思います。では最後に国際社会に関連するニュースを2つお伝えします。5つ目のニュースです。 TikTok の新オーナー、新イスラエル検閲にゴールラインはないと宣言。こちらは1月27日のザ・クレイドルの記事になります。 TikTok がですね、1月23日に新しい組織体制になりまして、米国資本の下で、再編されました。新たに任命された CEO のアダム・プレッサーはシオニストという用語をヘイトスピーチとして扱う方針を表明しました。ただし政治的な文脈ですとか自己認識における使用は引き続き許可される方針です。例えばですけれども、誇り高きシオニストと辞任するなど肯定的な文脈での使用は許容される一方、汚名として使用する場合はヘイトスピーチに分類され検閲の対象となるということです。これ私あんまり詳しく調べてないんですけれども、ヘイトスピーチのやっぱりヘイトに該当する言葉というのは単語自体がそもそもネガティブな意味合いを持つ場合が多いんじゃないかなと思うんですけど、シオニストというのは本来シオニズム運動の思想を持つ人々を指す言葉でして、まあ、それ自体がヘイトかというと本来はそういうわけではないですけれども、まあ、おそらくまあ新イスラエルの人たちに対して批判を加える文脈でシオニストという言葉が使われることがあるので今回ヘイトスピーチに分類されたのかなと思います。すいません、ちょっと詳しく調べてはないんですけど、まあ、ちょっとかなりですね、イスラエル側に寄ったものになるかなと思います。まあ、というのもその肯定的な文脈でシオニストと使っても OK ということは、まあ、つまりシオニストという単語自体はやっぱりヘイトのニュアンスは本来ないものであるということを肯定していると思うので、まあ、かなりそうですね、新イスラエル寄りの検閲だなという印象です。最後6つ目のニュースです。これは日本のニュースです。防衛省前でハンガーストライキが始まる、虐殺加担になる、イスラエル製ドローンを購入しないよう求めて。こちら1月26日の東京新聞の記事になります。防衛省が導入する小型攻撃用ドローンの一般競争入札でイスラエル製ドローンを選定しないように求め、防衛大学校 OB の平山隆盛さんが26日夜、東京都新宿区の防衛省前でハンガーストライキを始めました。政府は2月17日に一般競争入札を実施する予定なんですけれども、平山さんは要求が受け入れられなければ入札日まで水と塩と砂糖だけを摂取して座り込みを続けるということです。ハンガーストライキはかなり体力的にも消耗するものなんですけれども、こういう形で日本でもですね意見を表明する方がいらっしゃるというのは素晴らしいことだなと思います。まあ、ただくれぐれも体には気をつけていただきたいなと思います。以上、1月26日から1月31日のパレスチナに関するニュースでした。より詳細な情報は、ソムードの集いホームページにも掲載しておりますので、興味のある方はぜひご覧ください。それでは、Free Palestine Within Our Lifetime。